キャスト始まります。2018年3月16日タックポッドキャストスピオン配信その20の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティの久岩さんは現在番組をお休み中です。先週はですね、久岩さんをエンディングに迎えまして、タックポッドキャストスピオン配信その19&タックポッドキャスト第 103.19 回というのをお届けしました。前回ね、まあちょっと面白かったのは、エンディングの後におまけでクヨさん出てもらおうと思ってたんです。ですがクヨさん気になるニュースありますかという話をさせてもらった時に、たまたまですよ、これ本当たまたまなんですけれども、クヨさんが話題にしようと思ったニュースと私がエンディングで取り上げようと思ってたニュースが全く一緒やったんですね。 IIJ のファミリーシェアプランが12ギガになりますよという話だったんで、これはいいやということでエンディングを一緒にやらせてもらって 103.19 回となったということなんですね。この MVNO というか通信事業ネタですね、この番組は定番ですし、私も小屋さんも常に気になっているということが現れたんだなと思ってます。で、今日のオープニングで取り上げたいのはですね、楽天が東京電力グループと携帯キャリア事業用の基地局の設備の貸し出しで合意したというお話なんですね。これは楽天が3月の3日に発表したんですけれども、東京電力ホールディングスと東京電力パワーグリッド、楽天の携帯キャリア事業用の基地局設置にあたって設備の貸し出し、送電の鉄塔や送電柱や送電鉄塔、それに建物屋上などを活用させてもらうことで合意したということなんですね。東電の方もですね、これに関して努力をしたみたいで、今まではその貸し出す設備によって窓口が違ったらしいんです。例えば鉄塔はこの部門だとかね、電池はこの部門っていうのだったと思うんですが、今回はその部門も東電側も一つの窓口にして楽天に貸し出しやすいようにするということにしたということなんです。で、一応おさらいしておきますと、楽天はですね、4世代携帯電話システム 4G 用の周波数の 1.7GHz および 3.4GHz について総務省に認定の申請を出してます。で、 MNO としてですね、今 MVNO ですが、 MNO としての業界への携帯キャリアとしてですね、業界への参入を今目指してます。で、それのニーズと東電がですね、空いてるスペースだとかねありますけれども、それを貸し出そうというところが合致したということのようです。今後ですね、楽天は東電で関東地区に基地局を作ったりとか電源の供給をもらったりとかっていうのは、大体これで礎を築きまし、気づいてはないんか、礎を築く、足がかりができましたので、その他のところの各電力会社ともですね、連携をしていきたいというふうに言ってるそうです。なかなか面白くなってきましたよね。これはもう楽天のリリース、楽天株式会社としてリリースしてるんですけれども、実は現在の楽天のこの携帯電話事業 MVNO 事業っていうのはちょっとややこしいんですが、楽天の完全子会社の楽天コミュニケーションズという会社がやってるというふうになってます。でですね、これ元をたどってみると、この楽天コミュニケーションズっていうのは、もともとはフュージョンコミュニケーションズっていう会社だったんですよね。で、そのフュージョンコミュニケーションズは、元をたどればですね、創設時は違うんですけれども、東京電力系の会社だったっていうことがあるんですね。これは2000年にですね、フュージョンコミュニケーションズができました。この時フュージョンコミュニケーションズの売りっていうのは、マイラインでですね、安く、話題になったんですが、何がすごくはないか、別にすごいというより、新しく技術を導入したというのは、そのいわゆるメタル線、いわゆる電話線で一番近い NTT の局まで行って、そこからもらった後ですね、交換設備に VIP ボイスオーバーインターネットプロトコルという、言ったらインターネット回線に音声を載せる技術を使ってやった、 IP 電話技術と、それとはちょっとなんですけど、厳密には違うんですけど、そう思ってもらっていいと思うんですが、それをやることによってものすごく安い電話料金を まあ、言ったら実現した会社だったんですね。日本全国確か3分20円だったと思います。なのでこれマイラインできた時にものすごい話題になりましたね。2000年にもともとはですね、日商エレクトロニクスと古川電工が作った会社なんですね。でその後パワードコムって、パワードコムってあの東京電力系の会社ですが、それがお金出したことで2005年からは親会社が東京電力となりましたと。でその後、まあ、あんまり、ね、経営が芳しくなかった、いろんなところが買うと、 e アクセスが買うんじゃないかとか、ソフトバンク買うんじゃないかとか、有線が買うんじゃないかと言われてたんですけれども、確か2007年に楽天が東京電力からフュージョンの株を買い取って楽天のグループ会社になったんですね。と MVNO を2012年から始めたということですね。楽天ブロードバンド LTE ってやつですか。で今はですね、端末なんかも売って楽天モバイルというのが有名になって、一応表向きは楽天がやってるんですが、実際フュージョンコミュニケーションの、つまり楽天コミュニケーションがやってるということなんですね。なので今回の合意の話でも、東京電力と実際に交渉してやるのはこの楽天コミュニケーションズって会社がやるのかなと思ってるんですけど、私もこの辺ね、報道でぐらいしかわからないんですけど、まあそういう風になるのかなと思ってます。というわけで楽天はいよいよですね、まあまだでも総務省からあの電波のね使用許可もらってないんですけど、使用許可もらえたらすぐにでも MNO のまあ活動ができる、携帯ケアとしての活動ができるように着々と準備を進めてるようです。フュージョンコミュニケーションズもこの安いというところではドーンと業界に穴を開けた会社だと思ってますんで、楽天に代わりましてもですね、業界の風雲児として頑張ってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年3月11日14時31分にリツイートした記事です。 Amazon エコーが突然笑い出す怪現象とは何だったのか、 IT メディアからの記事です。はい、スマートスピーカーの Amazon エコーシリーズが突然笑い出すという現象がアメリカで何度か話題になっているということを、まあ、リツイートしてたんですが、それが何だったのかという解決記事というんですか、というのが IT メディアに載ってましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、どうもですね、実はついこの間というか先週ですね、 Amazon エコーが届きました。今までは Amazon エコードットっていう小さい方のやつですね、機能はほぼ変わらないんですけれども、スピーカー部が小さいっていうやつ、ウーハがついてないっていう、高音しか出ないようなスピーカー、まあ、ラジオ聞くぐらいだったらいいんですけど、音楽だったらちょっと音がね安っぽいかなと思うようなスピーカーがドットだったんですが、それを Amazon Echo という、まあ、ちょっと大きめのウーファーがついたものを買い足しました。ですから家に今 Amazon Echo ドットと Echo と2つあるんですね。まあ無印 Echo とドットという感じでしょうか。で、この我々私は Alexa と呼んでるんですが、こいつらがですね、なんか暴走してケケケケケって笑い出すという話なんですね。で、笑ってというようなことでやると日本語でも笑うんですけれども、日本語の笑うのでものすごい不自然なんですよ。ちょっと笑わしてみますんでね、待ってくださいね。アレクサ、笑ってみて。
あははふふおほほにゃはははははふふへへへほほほむふふわははわははほほほ
と、日本語では全然不自然なんですが、アメリカの方のまあエコーちゃんは笑うとですね、だいぶこうなんかリアルな笑いでですね、ちょっと怖くなるような笑いが突然起こりますということでした。どうやらこれはですね、笑ってと今日本語で私言ったら笑ってくれたようなですけど、それを英語でまあ言ったら笑ってというふうに言ったと思われたということだそうです。なるほどでしょう。ラフに聞こえたみたいです。例えばライトをつけてっていうライト、ちょっと発音はですねっていうのがラフ笑ってというふうに、そういうふうに聞こえたということのようなんですね。でもなんかですね、なんかこうアメリカバージョンはすごくリアルなのに、日本語バージョンはものすごいなんか今聞いたでしょ、すごくなんかバカバカしいというか、全然あの笑い声に思えないっていうですね、はい、不思議な感じです。これ でも猫の鳴き声なんかはすごいそっくりなんですよ。うちなんかの猫ちゃんにそれを聞かせたらもう興奮してですね、走り回りますから、どこに自分の仲間がおるんか猫がおるんかと思って、ね、にゃんにゃん言うぐらい似てるんですけど、日本語バージョンのこのアマゾンエコーのアレクサちゃんは全然笑いが下手だというふうになってます。まあこれもですね、これから情報化の回線、つまり Wi-Fi で今つないで、まあ、ネットワークを伝わって処理する速度が速くなれば、ずっと会話を聞いてて自分に話しかけてるかどうかが分かるようになると言われてますけど、それも怖いですよね。だって自分のところの家でリビングで例えば話してることを全部 Amazon 側に送られて、そしてビッグデータとか取られるわけですから、ちょっと怖いなと思いますんでね。やっぱりそのウェイクワードっていうんですか、話しかける時の最初のワードがあって何か指示を出すというのが、まあ、普通の使い方なのかなと思います。というわけでこの記事ですね、うん、一応他の言葉を聞き間違ったということが原因だったようです。まあそれではそれで仕方ないと思いますんでね。ただ笑い方がリアルだったんでみんなびっくりしたということだと思ってください。はい、というわけでですね、 Amazon エコーまた使ってですね、面白いことがあったら皆さんにもお知らせしたいと思います。2018年3月10日13時ちょうどにリツイートした記事です。 JR 西日本、駅の案内放送を英語、中国語、韓国語でも、パナソニックの翻訳ソフトウェアを活用、 IT メディアからの記事です。これはですね、メガ翻訳というのはパナソニックらしくないのがダジャレっぽい商品なんです。第56回ですから、2016年の11月ぐらいに取り上げたものの、まあ、続きみたいなお話ですね。この時はメガ翻訳っていうものがあって、パナソニックが開発したメガホン型翻訳機、それとまあそのサービスを一緒にしたものがありますよということでした。これはですね、吹き込んだ、まあ言ったら日本語を英語と中国語と韓国語に出すんですけれども、それがそのスマホみたいなやつに吹き込んだら、翻訳するときだけインターネットにつながって、そしてそれを翻訳したものがダウンロードされてきて、それ以外のときは別にインターネットにつながなくても、その音声を日本語で入れたら英語、中国語、韓国語が出てくるというようなものでした。そしてそれを利用して今回 JR 西日本が駅の放送に使いますということだそうです。もともとのメガ翻訳というのはメガホンで喋るというのが想定だったんですけれども、今回はこの翻訳システムを使って、季節の放送システム、駅に放送システムありますよね、あのシステムに、まあ、言ったら入れること、放送することができるようにしたということなんです。でこれも早速ですね、今年度中ですね、3月の30日に京都駅、西九条駅、ユニバーサルシティ駅、天王寺駅、姫路駅でやるということなんですね。これ面白いですね、大阪駅とか入ってないですね、大阪駅とか三宮駅とか。京都駅はまあ外国人観光客めちゃくちゃ多いですもんね。西九条駅、ユニバーサルシティ駅も、まあ、ご存知のように USJ に行く人ですね、ユニバーサルスタジオジャパンに行く人が西九条に乗り換えてユニバーサルシティ駅に乗ると。天王寺はこれなんですかね、奈良、和歌山に行く人ですかね、外国人観光客のですかね。姫路はまあ国宝姫路城がありますからね、そういうことをするということのようです。今度のやり方は、まあ、メガホンにつくわけではなくて、メガ翻訳のソフトウェアをパナソニックのタブレット端末に搭載して、駅構内の既存の放送設備と接続しますよと。あらかじめ乗り換え案内の平常時の案内と、運転見合わせの時などの異常時の案内を定型文と登録しておいて、駅係員が選択したものを再生するということですね。今度はですからメガホンで喋ったものを自動的にっていうわけじゃなくって、タブレットでこうタッチして選べるということなんです。でこれもいいですね、確かに既存のシステムに、まあ、言ったら放送だけ流せますから簡単にできますよということですし、さっき言いましたようにずっとインターネットにつながってるわけじゃないんですね。翻訳機というこのパッドがインターネットにつながって、その案内したい日本語を各言語に訳すときだけサーバーの中につながればいいということらしいんで、普段はつながってなくてもいいんですというものだそうです。あでもこのメガ翻訳の方がでも面白いですよね。メガホンで喋ったのがその外国語になるっていうんだから面白いなと思ってたんですが、このシステムだったらそんな金かけなくてもできんじゃないのかなと思ったけど、まあパナソニックがね 提供するぐらいですから、すごい、まあ、高度なサービスなのかなとは思います。まあ、今後こんな簡単なシステムであればどんどんどんどん駅の数が増えていくんでしょうかね。ちょっと話は変わるかもしれないんですが、2016年の秋に開催した AUGM 大阪の懇親会で戦場パーティーってやったんですが、その時に下見で乗ったですね、まあ言ったら遊覧船みたいなやつのなんすか案内で、言ったら本当やったらマイクでお兄さんが、はい右に見えますのがっていうやつが Bluetooth ヘッドホンです。頭からガチャってかけるような、でその Bluetooth の親があって、親のところには iPad がつながってて、そこからあらゆる言語のものを流せますみたいなこと言ってはったんですね。多分だから Bluetooth のチャンネルが違えば、まあ言ったら親機が違えば中国語だとか日本語だとかなるんでしょうね。私は日本語のやつを使ったんですけど、まあ、それみたいな感じで安くそういう風にいろんな言語をしようと思ったらそういう仕組みになるのかなと思いました。もうちょっと違ったかもしれないですけどね。というわけで、この第56回でも取り上げたニュースのメガ翻訳、いよいよ駅の放送システムとしても利用されるという風になったようです。パナソニックのこのシステムですね、安上がりで外国語の翻訳ができるということです。これがですね、翻訳こんにゃくみたいにスマホでね、同時通訳できる時代が来るのかなというふうに期待したいと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今週はですね、先週の小岩さん登場などなどいろいろありまして、すごくたくさんのコメントをいただきました。全部は紹介できないんですが、できるだけ紹介していきたいと思います。私も通信技術ネタは大好物です。スピンオフ18話早速聞かせていただきました。恥ずかしながら今回の電気屋ウォーカーで初めてタックポッドキャストを知ったので、本編回も含め過去回も聞いてみたと思います、と木雲さんから3月の4日16時32分にツイートいただきました。はい、木雲さんコメントありがとうございます。電気屋ウォーカー99回の大道の出演回を聞いていただいてですね、番組を聞いていただいたようです。ありがとうございます。いろんなお話させてもらってますが、主には通信系の話が多いですね。 IT 系と言いながらですね。はい、というわけでこれからもよろしくお願いします。続きましては、ガレージバンドってやはりいいですかね。私も試してみようかとは思っていますが、もうオーダーシティに慣れすぎていて、と木澤智和さん、アットマーク戦うサンデープログラマーさんから3月の7日の0時9分にツイートいただきました。はい、木澤さんコメントありがとうございます。今の僕くもさんからのお話の続きなんですが、電気屋ウォーカー第99回で一緒にお話しさせてもらった木澤さんですね、 Windows 系のポッドキャストということで、このオーダーシティというものを使って編集されているというお話だったんですが、まあ、私はガレ版ですよってお話してですね、それに対するお答えだったんですが、まあまあ Mac の人たちはみんな無料で入ってますからね、それは使うでしょうというお話です。別にお金払ったりこだわりで選んでるわけでも私もなくって、勝手に入ってますんで使ってます。はい、木澤さんコメントありがとうございました。タックキャストから電気屋ウォーカーのポッドキャストを聞いて思い出したのが、多重無線設備の講義の時だったが、隣国と衛星電波方式を重複しないようにしている話を聞いたっけねとか思っていたら、 iOS ごと再起動がかかってしまい 5S と iOS8 の限界を感じた、と陽子長野さんから3月の11日17時57分にツイートいただきました。はい、陽子さんコメントありがとうございます。多重無線設備の話ですから、今でいうところの1陸とかですね、第1級特殊無線技師のお話だと思います。そうですね、昔は変波を右旋回の変波と左旋回の変波で韓国と日本でとかっていう話ありましたね。今は日本で同じ周波数帯で右旋回の電波と左旋回の電波を前で一緒に通して、アンテナのコンバーターからは中間周波数を別々にして運用しようというお話だったようですね。これは電気屋ウォーカーさんの99回を聞いてもらえば大道が詳しくお話しますんで、皆さんまた聞いてみてください。はい、陽子さんコメントありがとうございました。 続きまして、レガシーだなんてとんでもない普遍の基礎技術ですよ。ぜひタックでもこうしたお話をアップル話に絡めてこれからもお聞かせくださいと、秀則3号さんから3月の5日1時57分にツイートいただきました。はい、秀則3号さん、コメントありがとうございます。アップルの話にこれはちょっとね絡めるのは難しいので、できるだけ電波の話はあんまりしないようにしてるんですよね。どうしてもちょっとね調子乗ってすることはあるんですけれども、はい、まあそういうお話期待しておいてください。はい、秀則3号さん、コメントありがとうございました。続きまして、誠司さんからは、今回はカウントを一気に進めてもいい内容でしたと、3月の9日7時51分にツイートいただきました。はい、誠司さん、コメントありがとうございます。 103.19 回のカウントを進めていいという意味なんですかね。あの、誤解したら困りますよ。決して 103.99 回の次が104回じゃないですからね。あの、そうじゃありませんので、そういうこと言うとまたクヨさんに99回まだ来てないわよって言われるんでですね、誠司さん困ります。はい、というわけで誠司さん、コメントありがとうございました。続きまして、携帯料金に関する話題ありがとうございます。あと、あまり嬉しくおまけを聞く前に2回目を聞いてしまいました。今おまけを聞き終わり3回目聞かせていただいてますと、ただの一之助さんから3月の9日10時13分にツイートいただきました。はい、一之助さん、コメントありがとうございます。嬉しくて2回も聞いてもらってありがとうございます。やっぱクヨさんがね帰ってきてくれたら嬉しいでしょ。皆さんもね、やっぱクヨさんの声を回ってるということが分かりましたんでね、焦らずクヨさんには復帰してもらいたいなと思います。はい、一之助さん、コメントありがとうございました。次はですね、ゆくもまさんなんですが、これはどっちが本編なんだろうと、3月の9日8時11分にツイートいただきました。はい、ゆくもまさん、コメントありがとうございます。これはあのツイッターでやり取りしたんですが、実はねおまけに入れようと思ってたお話があまりにあの本編に絡んでたので、本編のエンディングのコーナーに福山さんのお声を入れたんですよという話をさせてもらって、納得というか、まあまあ納得していただきました。ああいう風に感じでね、あのちょっとずつ福山さんを騙してまたあの本編に入れて、本編の話する時間を長くして、結果的には復帰させるという作戦を狙ってます。あ、言うてもうた、言うてもうたら本人聞いてないはずなんで大事、いや聞いてるかな。まあいいです。というわけで、ゆくまさん、コメントありがとうございました。続きまして、本日は名古屋に向かう新幹線の中で拝聴。日帰りですけど名古屋の空気を楽しんできます。クヨさんの声に癒されておりますと、ヒロファーさんから3月の9日13時53分にツイートいただきました。続きまして、お、クヨファーさんちょうどいい感じの相づいと言われて嬉しそうですよね笑い、クヨファーさんが早く良くなることをお祈りしていますと、塚さんから3月の10日11時3分にツイートいただきました。はい、ヒロハさん、塚さん、コメントありがとうございます。どちらもやはりクヨハさんの、ね、声に癒されたというお話と、まあ、私がクヨハさんの楽しく、ね、お話しているということなんですが、本当にクヨハさんの声を聞くと癒されますよね。私も本当に編集してて楽しかったです。相づちは、ね、本当に、ね、久しぶりなんで慣れなかったというか、どうやって今までやってたのかなというふうに思ってしまいました。というわけで、ヒロハさん、塚さん、コメントありがとうございました。続きまして、クヨハさんによる大量祭のキロ味鋭さに確かな回復の兆しを感じました笑いと、プラスさんから3月の9日20時41分に、またパンダ屋さんからは、体調はまだまだなんでしょうけど、ところどころに毒を含ませた攻撃は完璧なクヨハさんが喋り倒していましたね。少し遠慮気味な大道さんですが、お二人のやりとりがやはり好きですねと、3月の9日17時6分についていただきました。はい、プラスさん、パンダ屋さん、コメントありがとうございます。どちらもですね、あのクヨハさんが、まあ、だから私に対してこう鋭く切り込んだり攻撃してきたりと、攻撃の方は口ですけどというお話ですけど、そういう風にクヨハさんのことを見てもらったらちょっと心外ですね。クヨハさんはもうなんていうんですかね、私に対して愛情を持ってですね、そういうことはダメですよと言ってくれてると思ってるんで、私も嬉しくてしょうがない。もっといじめて、いやいや間違えた、もっとこうあの厳しくこうなんていうんですかね、正してもらいたいなと、私の悪いところと思ってますんで、お気になさらずお聞きくださいこれからも。というわけで、プラスさん、パンダ屋さん、コメントありがとうございました。最後のコメントになります。やっぱクヨさんの声が流れると番組の空気が変わるね。タックポッドキャストには必要な人だというのが改めてよく分かったよ。復帰心待ちにしておりますねと、ペギダさんから3月の9日12時50分にツイートいただきました。はい、ペギダさん、コメントありがとうございます。 そうなんですね。やっぱりこう聞いている人もクッとこう雰囲気変わるでしょ。そういうわけでタックポッドキャストはあくまでもメインパーソナリティはクヨさん、私はアシスタント。今メインパーソナリティが休んでる間一人で番組をつないでるだけですんでね、クヨさんの復帰を皆さんお待ちください。はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その20もエンディングを迎えました。今回は当番組で何度か取り上げたジャスラックが音楽教室から著作権使用料を徴収するかというお話の、まあ言ったら中間報告といいますか、ほぼ結論が出たというお話をしたいと思います。これは NHK ニュースが取り上げた記事なんですが、ジャスラック音楽教室から著作権使用料を保留せずという答申が出たというお話なんですね。ジャスラックは音楽教室から著作権の使用料を徴収する手続きを取りましたけれども、それが音楽教室側の団体が保留を求めて監督官庁ですね、ジャスラックの監督官庁に対して求めたと。これは文化庁の長官から諮問を受けた文化審議会が有識者などの意見を聞いた上で審議を行ったところ、3月の5日ですね、利用者の主張を理由にして徴収を保留することは法律上想定されていないということで保留は行わないということです。ただしですね、音楽教室などが、まあ、言ったら訴えを起こしていると、要は取らないよジャスラックと言ってるわけなんだから、そんなすぐにねジャスラックはお金取るなよというふうに期待してますと言ったって、まあまあ命令じゃないですからね、命令じゃないですから、まあ難しいですよね。本当に取っていいかどうかっていうのは、その判決が出るまでは、まあ言ったら待てよと。ただし利用者側の方がちょっと待ってくださいよ、ジャスラックに待って言うてくださいよって言った保留してもらいたいという訴えは、まあ訴えじゃないですね、文化庁に申し入れたことに関しては、まあ言ったらいやそりゃ無理やわ、わしらそんな法律の規定ないしって言ったということなんですね。さあさあどうなるんですかね。まあ、これはまあジャスラックが買ったというわけではなくて、法律にそういう想定がないので、まあ、それはちょっとその措置は難しいですよと答えただけというふうには思えますんでね、とりあえずは文化庁からとしての、まあ、徴収の保留は難しいと、あとは裁判の結果でどうなるかということなんでしょうね。まあ、どうなるか楽しみにしたいと、楽しみにはしてないんですが、まあ、どうなるか引き続きこの件については見守っていきたいと思います。はい、それではスピンオフ配信その20もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その21は来週の3月の23日金曜日に配信する予定です。メインパーソナリティの福谷さんは現在番組をお休み中です。時々は出てもらおうと思ってますんでね、皆さん期待して毎週聞いてください。では来週も聞いてくださいね。バイニャー。2016年の秋にやった AMG 2016年の秋に開催した AGGM